ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象にグローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
今日も引き続きタイの小売市場の話をしていきたいと思いますが、前回前々回とタイの小売市場の話をして、まあ、今日で最後にしたいなというふうには思います。はい、FMCG 食品飲料菓子日用品等の消費財向けのタイ小売市場のお話ですということで、今日はねタイのその近代小売に関する考察と伝統小売に関する考察をしていきたいなというふうに思うんですが、まあね、前回前々回とお話した通り、タイのその近代小売っていうのはまあ急速に成長してて、僕がシンガポール住んでた80年代90年代なんて、タイなんていうともうなんだろうな、だいぶちょっと覚悟しながら行く、バンコクとかだったらもう覚悟しながら行くみたいな市場だったんで、家族でね、そのバケーションでどっかそのタイのプーケットとかね、そのビーチリゾートに行くみたいな あれではタイっていうのはありましたけど、バンコクっていうとなんかなかなかちょっとね、当時のシンガポールからはだいぶ違う国だったので、今みたいなね先進的なイメージっていうのはまあ本当にそんなになくて、でそんな市場がまあ一気にこう急成長したという、そんなイメージを持っています。でタイのその小売市場についてお話をすると、もともとはやっぱりその外資の進出が積極的にあったんだけども、その、大手企業とその外資の大手と地場の企業の競争が激化して、で結局そのタイの近代小売市場というのは CP グループとセンタラグループを中心としたその財閥系のコングロマリット企業による買収がこう進んでったんですよね。なので結局今はまあこの2社の傘下で、ほぼ全ての主要の小売は、近代小売は、いるということになっていると。でタイのその食品を取り扱う近代小売なんかはその約6割ぐらいの市場を CP が握ってるんじゃないかっていうような声もね、業界内からは聞こえてきますので、基本的にはもう CP の力が非常に強いですよと。でこれ ASEAN どこも一緒なんですけど、そのパンデミックを経てオンラインがやっぱり2倍3倍になってるんですよね。なのでこういった近代小売も急速にその DX 化を進めて、オンラインショッピングに対する利便性を高めていってる。これはそのサイトで買ってデリバリーを、例えばゴジェックがやった、グラブがやったりとかね、そういうことを非常にこう重要視しているので、まあオンラインも非常に伸びましたねと。で近代小売5割強ぐらいあるんでね、タイで店舗数も、まあ、セブンが1万3000店舗あるんで、あれなんですけど、全体でね1万7000店舗ぐらい主要な近代小売っていうのはあるので、やっぱり非常に大きいと。で日本から輸出で、やってもね、その日系の小売だけ相手にしてたらなかなかこれ大きな金額になりませんけど、言ったようにセブンとかその、ロータスとかね、こういうところでビッグシーとか、存在感を示せると、それなりに大きな金額にはなっていくので、輸出でも全然やれる国であるというのがタイの特徴ですよね。で伝統小売はね、これなかなかこうデータを店舗数ね発表してるところないんですけど、まあいろんなところのデータをね持ってきて推計すると、大体その弊社では45万点ぐらい存在するんじゃないかなというふうに考えています。 で45万点で結構大きいんで、ここの攻略をどうしていくかってことはやっぱり非常に重要で、でタイはあまりにもその近代小売 その影響力がでかいので、基本的に近代小売を攻めるときは近代小売と直接僕らは交渉していて、で近代小売に中間流通を紹介してもらって、でそこを使う、なぜならば息のかかったディストリビューターあるんですよ。その CP だってセントラルだって、でそこを小売側に紹介してもらうと、もう中間流通マージンこれぐらいでやれという話になるので、無駄なそのコストを取られなくて済むと。でこれだけ小売が強いと彼らの小売マージンって非常に高いですから、中間流通まともに払ってたらもう利益出ないっていうことになるんですよね。なので僕はそのやり方が一番適していると。ただ、この CP とかセントラルと話をするっていうのも非常に大変なことで、アポを取ることすら多分、大手の消費財メーカーであっても容易ではないという市場なので、そこもまあ乗り越えていかないといけないと。でただいい商品持ってますどうですかみたいなスタンスで会いに行ってもですね、跳ね返されておしまいで、まあ逆にそんな悪い印象を与えるんだったら会わない方がいいみたいなね、もう敗者復活戦するの大変なので、なのでそれなりにそのどれぐらいお投資をしようと思っているのか、どういう戦略で何を実現するのかっていうことも考えてやっていくってことはまあ必要になってくるかなというふうに思います。はい。で、あと最後ですね、タイは、伝統小売に関してはね、デジタル化がまあ非常に進んでいるので、デジタル化がまあこれからどうなっていくかっていうところは一つちょっとポイントかなというふうには思います。まあこれ、タイだけじゃなくてね、他のインドネシアとかベトナムなんかもそうなんですけど、伝統小売に関してはこの、デジタル武装、これで一気に利便性が上がっていくと思うので、まあそんなところも一つポイントになるかなというふうに思います。はい、以上です。皆さんまた次回、お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。